特集、胎内市の歴史と文化を育んだのは水にあり。水がつなぐ胎内市の歴史文化遺産巡り。古より暮らしを支えた胎内川。胎内市が古くから豊かな文化を育んできた背景には水の恵みがあります。胎内川扇状地に浸透した地下水が湧き出し、市民に親しまれる独根水、胎内縄文の清水は新潟県の名水として選定されています。湧水は縄文時代の優れた漆工を伝える遺跡や砂丘付近に広がる水場町の群生地など、多様な文化財や自然環境を生み出し、中条、木野と築地、黒川など各地に水と深く結びついた歴史文化遺産が点在しています。春の訪れとともに、胎内市の豊かな水が育んだ文化と歴史を訪ねてみませんか。水と歴史の町中条。宿場町中条は水の町としても知られ、町中を流れる胎内川を源流とする芝橋川は生活用水や農業用水、防火用水としても使われていました。現存する水路は伝領寺、熊野若宮神社などの寺社や伝統的建造物とマッチして歴史的風靡を醸し出しています。熊野若宮神社前の水路の写真が掲載されております。胎内市の歴史文化遺産、木野戸地区、県指定、地元の水場所群生地、新潟県の名水独根水、国指定、船山桃崎浜文化財収蔵庫、岩船沖湯ガス田、中条地区、熊野若宮神社と水路、国登録善良寺、国史跡城の山古墳、築地地区、芭蕉の訪れた築地、市指定こんぴら神社、黒川地区、県指定分け谷地営遺跡出土品黒川郷土文化伝承館、市史跡分け谷地営遺跡、新潟県の名水胎内縄文の清水、国史跡黒川クソーズ油壺、シンクルトン記念館。写真が1枚載ってます。こんぴら神社、村松浜、海鮮問屋、平野安野城が天保6年1835年に旧農事業として建立。胎内市には他にも文化財がたくさん。胎内市の文化財パンフレットを見てみよう。問い合わせ、障害学習課文化文化財係、内線2325-2326。胎内ワインの元祖、水とともに栄えた縄文文化、分け谷地営遺跡。あった坂地区にある分け谷地営遺跡は胎内市を流れる胎内川左岸、標高100メートルの河岸段丘上に位置します。調査の結果、住居、墓地、廃棄場等の遺構や植物の加工に使用したすり石や石皿類、祭りに使われた土偶などが出土しました。ここでは庭床、山ぶどうなどを利用した果実酒を作っていたことから、現代のワイン作りにつながる文化を垣間見ることができます。また現在の美術工芸に劣らない優美な縄文時代後期の漆製品が35点発見され、市指定文化財に、うち21点が県指定文化財となっています。出土品は 黒川郷土文化伝承館で見ることができます。令和7年度は4月1日から開館予定。写真3枚の紹介です。厚坂集落、分け屋地営遺跡、胎内縄文の清水の位置関係を示した地図、2枚目ハート型土偶、3枚目縄文時代漆塗りの手記。以上、写真3枚です。4000年前から流れ出るミネラルウォーター、胎内縄文の清水、分け屋地営遺跡、厚田坂の斜面を降りた場所に湧き出る胎内縄文の清水、標高約100メートルの河岸段丘の斜面から湧き出し、その歴史は縄文時代まで遡ると考えられています。現地は水源である飯豊連峰を望むことができ、木道階段やベンチが設置され、地域住民や来訪者の方々の憩いの場として整備されています。令和4年8月には写真の紹介です。1枚目、胎内縄文の清水、胎内市厚田坂。2枚目、山ぶどう、にまとこなどが詰まっていた縄文時代の漆器。写真2枚終わりです。弘法大師由来の名水、独根水。木野と追地地区に湧き出る独根水は平安時代まで遡る歴史を持つ湧水です。真言宗の開祖空海、弘法大師が諸国を巡る途中、この地に立ち寄り、仏具の一つである独居所を地面に刺し、聖地に清水が湧き出よと唱えたところ、水が湧き出たことから独根水と呼ばれるようになったと伝えられています。この水は古くから飲み水や食材の冷却などに利用され、暮らしを支えてきました。飯豊連峰の雪解け水が地下に染み込み、ろ過されながらミネラルを含んだ伏流水となり、自噴しているため澄んだおいしい水が湧き出ています。写真が載っております。独根水、胎内市木野と。写真終わり。名水の恵みが生んだ水場所群落、新潟県の名水独根水と胎内縄文の清水は、ともに飯豊連峰の伏流水であり、地元の水場所群落などの天然記念物を今に伝えています。水場所は本来高山で見かけますが、地元では冷たい伏流水により海岸線からわずかしか離れていない低地ながら2万株近くが群生する日本でも珍しい場所です。写真の紹介です。地元の水場所群落、胎内市地元阿座宇の木周辺。写真終わり。開花3月中旬から4月上旬、駐車場10台、簡易トイレあり。開花状況は気温等により前後する可能性があります。インタビュー。守りたいこの清水、新潟県の名水胎内縄文の清水を守り続ける人々がいます。縄文の清水の魅力を考える会代表の伊藤俊夫さんに活動の内容や思いを伺いました。活動の始まり、胎内川の中流域に位置する厚田坂地区では、豊かな自然環境の中で貴重な縄文遺跡が発掘されました。平成12年、平成13年の圃場整備事業に伴う調査で多くの縄文遺物が見つかり、中でも胎内縄文の清水周辺から出土した約4000年前の縄文漆器水差しは 当時の人々が清水を大切に活用していたことを物語っています。こうした歴史的価値と豊かな自然を守り次世代に継承するために平成19年有志が集まり現地の保全活動を開始しました。後に縄文の清水の魅力を考える会を発足し、清水周辺を縄文の清水公園と名付け、以来18年余にわたり活動を続けてまいりました。私たちの取り組み会では毎年4月から11月まで毎月第3火曜日に公園内の清掃や清水の観測、水温、湧水量を行っています。令和元年には新潟緑の100年物語の支援制度を活用し、山ぶどうや山あじさいなどの植栽に取り組み、さらに清水を利用した古代米の栽培も行い、収穫した古代米は地域の皆さんに楽しんでもらう機会を設けてきました。平成28年7月からの定期観測により体内縄文の清水は年間を通じて水温が周期的に変動し、5から6月頃が約11度と最も冷たく、11月頃には約15度になることが分かりました。このような水温の特徴的な変化は縄文時代から続いてきたものと考えられ、きっと縄文の人々も利用しやすかったと推察されます。持続可能な保全活動への課題。令和4年8月に体内縄文の清水が新潟県の名水に選定され、地域の財産としての価値が再確認されました。しかし活動の担い手不足が深刻化しており、会員の高齢化や新規参加者の減少が課題となっています。今後は保全活動の方向性について行政との協議を進めるとともに、他の団体との協力支援を視野に入れ、湧水を活用した有用植物の育成や子どもたちへの環境教育の場としての活用を模索していきたいと考えています。清らかな水が身近にあることは当たり前ではないと話す会の3代目代表である伊藤さん。湧水の価値をより多くの人に知ってもらうために、今後も地域と協力しながら活動を続けていきます。写真が載っております。縄文の清水の魅力を考える会の皆さん6名の写真、2019年撮影、写真終わり。湖畔に厳選された大和政権の古墳、城の山古墳。胎内市大塚にある城の山古墳は約1700年前に大和朝廷と深いつながりを持った地域の有力者によって築かれた古墳です。副葬品として鏡や勾玉、湯器、矢筒などが発見され、平成31年には国の史跡となりました。この古墳の立地には当時の交通の要であった阿賀野川が大きく関係しています。阿賀野川は会津から流れ、新潟砂丘の手前で北へ分かれ、新発田市を経て胎内市へと続いていきました。この水運を活用し、大和政権との交流や物流が行われ、水田作りが進められたことで地域が発展したと考えられます。城の山古墳が胎内市に築かれた背景には水と川の恵みがあったのです。今後公園化整備、ガイダンス施設の設置を予定していますのでご期待ください。写真紹介です。 1枚目城の山古墳胎内市大塚。2枚目城の山古墳から出土した銅鏡。写真終わり。出土品は奥山の城歴史館茜町で展示しています。令和7年度は4月12日土曜日から開館予定。船山が伝える開運の歴史。桃崎浜文化財収蔵庫。胎内市の開運業は江戸時代の中頃から明治時代の中頃まで、鉄道が本格化するまで地域経済を支える重要な役割を果たしてきました。市内の浜、笹口浜、村松浜、中村浜、荒井浜、桃崎浜には港町が作られ、中でも桃崎浜地区には海鮮問屋や豪壮な船主の屋敷、神社などが多く残っています。同地区にある桃崎浜文化財収蔵庫には、江戸時代に船の安全祈願として荒川神社に奉納された多くの船絵馬が保管され、そのうち船絵馬85枚と2隻の模型和船は国の重要民族文化財に指定されています。こうした文化財の豊富さから、胎内市は県下における船絵馬の宝庫と言われています。写真の紹介です。1枚目、日吉丸、住吉丸が書かれた船絵馬、国指定重要民族資料。2枚目、文化財収蔵庫展示室。写真終わり。黒川に湧いた燃える水、黒川九層図油壺跡。かって原油が湧き出し黒い川のように流れたことから黒川の地名がついたと伝わります。日本書紀にも天智天皇へ古紙の国より燃える土、燃える水を献ずとの記述があり、黒川のこととされています。九層図原油は明かりや燃料として利用され、明治時代には黒川油田として開発が進み、昭和17年頃に最盛期を迎え、本格的な採掘が行われました。昭和30年頃から産出量の不足や外国輸入の増加などにより衰退していきますが、昭和51年頃まで地元黒川小学校の給食の燃料として使用されていました。現在は胎内川沖の岩船沖油ガス田で石油や天然ガスが採取されています。毎年7月1日には黒川年水祭が行われ、小学生が伝統文化に触れています。写真の紹介です。黒川年水祭の様子。2枚目、原油の出る池、胎内市下館。3枚目、岩船沖油ガス田。写真終わり。黒川油田に関する資料はシンクルトン記念館に展示しています。収蔵庫シンクルトン記念館の観覧を希望される方は、事前に障害学習課文化文化財係電話 43-6111 へご連絡ください。船で行く場所、胎内市から新潟へ。川船による松尾芭蕉の暗夜。元禄2年、1689年、松尾芭蕉は門人の空とともに奥の細道の暗夜で新潟の地を訪れています。胎内市では尾っぽう寺の参拝、追寺で宿泊をしたと言われています。その後新潟方面へ向かうため船で移動しています。当時内陸でも 沼や川が至るところにつながっていたため、船に出ることなく内水面をたどり行脚を行ったようです。江戸時代に川舟が行き来した航路の図が載っております。